マルコの福音書6章をお開きください。この福音書はイエス様の行われた多くの奇跡を示してイエス・キリストが神の子であることを証明しています。イエス様はユダヤ人たちに対して病気を治す権威があり、また悪霊を追い出す権威、さらに罪を許す権威、そして自然界をも支配する権威があることも示されました。しかしユダヤ人の指導者たちは救い主を拒みました。またイエス様はユダヤ人たちだけではなく異邦人に対しても悪霊を追い出す権威を示されましたが、彼らもこの方を拒み、この地方から出て行ってくださるように、そのように願いました。それでもイエス様はご自分に助けを求める者たちに対して憐れみを示されました。前回の箇所ではイエス様は12年の間長寿を患っている女を癒されました。また12歳になる街道管理者ヤイロの娘を生き返らせました。彼らはイエス様を信じて神の恵みを体験しました。まあ、このように前回は信仰の人たちを見ました。ところが今日の箇所では不信仰の人たちを見ることになります。まあでもそれでもイエス様は人々を憐れんでくださる方、そして十二弟子を使わし福音を述べ伝える、そこまで一緒に学んでいきたいと思います。まず6章の1節から3節を一緒に朗読したいと思います。マルコの福音書6章の1節、ご一緒にどうぞ。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちも落ち着いていった。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵やこの人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちをここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。今年も早いもので、来週再来週にはもうクリスマスですね。で、教会でも23日の朝の礼拝、午前11時からクリスマス礼拝と祝会を持ちます。第一、第二礼拝合同となりますので、どうぞまたご家族、お友達を伝道する良い機会だと思いますので、お誘いください。まあ、クリスマスは言うまでもなくイエス様の誕生を記念してお祝いする日です。イエス様がお生まれになったのはベツレヘムの町でした。それは旧約聖書ミカの5章の2節の予言の通りです。ミカはこのように予言しました。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムで救い主が、全人類の救い主が誕生されることが予言されました。その予言の通りにイエス・キリストはベツレヘムでお生まれになりました。さて、ここでイエス様が郷里に行かれたと書かれてますが、この郷里とはお生まれになったベツレヘムの町ではありません。その後イエス様は移り住んで幼少時代をこのナザレという町で過ごされるわけですが、そのナザレの町の話ですね。イエス様はガリラヤ地方で宣教を約30歳になられた頃、公の交渉会を始められたわけですが、その活動を拠点にされたのがカペナウの町でした。そのカペナウムの町から30キロほど離れた田舎町がこのナザレの町で、イエス様はカペナウムの町を去られました。そしてそこを去ってご自分の郷里ナザレの町に行かれました。弟子たちもついて 行きました。で、今回が初めてではなく、イエス様の交渉外の初期の頃、実を言うとイエス様はこのナザレの町を訪ねたことがルカの4章を見ると分かります。で、その時の人々の反応は教えに驚いたわけですが、でもイエス様を拒んで、拒むだけではなくして町の外に追い出して、さらに丘の上のこの崖から投げ落とそうとしたわけですが、イエス様は彼らの真ん中をスーッと通っていかれたわけです。で、今回はそのナザレの町に2回目の伝道であるわけですね。最初の訪問からおそらく約1年半以上過ぎた頃かと思われます。で、安息日になった時にいつものように街道で教え始められました。で、それを聞いた多くの人たちは驚いてこう言ったってことですね。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵やこの人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。学歴もないのに、肩書きもないのに、それなのにこのどこからそのような知恵を得たのかということなんです。そしてその知恵、教えだけではなく、この長寿の女が癒されたこと、またヤイロの娘が生き返った話はすぐにこのナザレの町にも広まって、彼らも知ってたと思うんですね。で、ナザレの人々はその力ある技、イエス様の教え、それを聞いてただ驚くだけであった。驚くだけであって信じたのではなかったということ。で、信じたのでないことが彼らの言葉を聞けば、そして彼らの態度を見れば、ここで彼らの不信仰は明らかであるわけですね。彼らはこのように言うわけですね。この人は大工ではありませんかっていう。大工ではないか、大工の子ではないか、見下した表現であるわけです。で、大工の仕事は当時社会的に低い立場の仕事であったわけです。で、イエス様は文字通りご自分を低くされて、こう大工として働かれるわけです。で、家を建て、また組引き、さらにすきやこの農耕器具を作る大工であったと言われています。有名なマタイの福音書の10章でしょうか。私の組引きは負いやすく、また軽いからですと言われた、その言葉の生活の中から出てくる。牛がこの働くために組引きはなくてはならぬもので、それが大きすぎるとうまく働けないわけですよね。緩いわけですから。かといってぎゅうぎゅうに締めてしまうと、それはもうこの肩がこの肩ずれしちゃうっていうか、仕事ができないわけです。だから緩すぎてもダメだし、きつすぎてもだけダメで、ちょうどこうジャストフィットっていうか、この牛に合ったこの首輝きを作る職人技なんです。イエス様は私のこの首輝きは負いやすい、軽い、仕事が上手にできるわけで、私から学びなさいと言われたわけですけれども、最高の首輝き職人としてその評判は高かったと思うんですね。で、またここで彼らはマリアの子ではありませんかと言ってるわけですが、父親が誰かわからない私生児であると非難しているわけ。しかし神の子であるイエス様の誕生は不思議な誕生でした。聖霊によって処女マリアの胎に宿られたわけで、罪のない神の御子が人となって誕生するのにふさわしい神の方法だったわけです。で、マリアとヨセフはその後通常の夫婦の関係で子供を授かったことがここを見るとわかりますね。名前が書かれています。ヤコブ、ヨセ、そしてユダ、シモン、で妹たちでありますが、この少なくとも複数ですから2人以上妹がいたことがわかるわけです。 で、ナザレの人たちを、私たちはその兄弟たちを知ってる。妹たちも知ってる。彼らはそこに一緒にいるじゃないか。そのように言って、イエス様が神の子であることを信じませんでした。彼らはイエス様につまずいたということです。しかし、つまずいたのは彼らだけではなかったわけですね。イエス様の兄弟たちも、家族も、この時点ではイエス様が神の子であることを信じていませんでした。十字架と復活まで彼らはそのことを知らなかったわけです。しかし、復活の後、少なくともヤコブとユダは信仰を持ったことが聖書からわかります。で、第一コリントの15章にイエス様がよみがえった時のことが書かれてますけれども、その中にヤコブにイエス様を個人的に現れ、そして500人以上の弟子たちに同時に現れたことが書かれています。ヤコブにだけは個人的にイエス様を現れてくださった。第一コリントの15章の7節です。で、このヤコブが初代教会の指導者となっていくんですね。そして後に彼は一つの手紙を書くわけですが、これが聖書の後半にあるヤコブの手紙なんです。で、彼はその手紙の冒頭でこのように自分のことを自己紹介しているわけなんですが、キリストのしもべヤコブって書いてます。キリストのしもべヤコブ、キリストの兄弟ではなく、私はキリストのしもべです。イエスキリストが私の主であり、私はその方に仕えるしもべ。ヤコブの一章の一節にそのように書かれています。で、ユダも彼の手紙の冒頭でキリストのしもべと自分のことを呼んでいることがユダの一章の一節には書かれています。このように彼らは信仰を持って神に、キリストに仕えるものとして用いられるわけです。でもこの時点ではまだ信仰なかったわけです。むしろイエス様が気が狂ったんではないかと彼らは連れ戻しに行ったほどなんです。イエス様の家族も、家族に、イエス様も家族に理解してもらえない、そのような時期があったっていうことは私たちに大きな励ましになりますよね。家族ほどこの福音を伝えること、伝道することが難しいところはないと思うんです。私たちの過去を知ってるし、弱さも知ってるし、欠点も知ってるわけですよね。私たちが信仰を持ったことを驚き怪しむわけです。で、欠点を知ってるわけですが、信仰を持って私たちが完全になるわけではないわけですね。不完全なままなんですよ。でも救われてる事実は変わらないわけで、で、私たちの弱さを見て、欠点を見て、いろいろとあれこれ言ってくるわけですが、でも私たちがイエス・キリストに従い続ければ変えられ続けるわけで、家族もだんだん以前の私たちと違うことを認めてくるわけです。キリストを信じて変わったな、そして家族も変えられる。ですから家族が救われるために私たちは諦めないというのが大切ですよね。今は理解してない、今は拒絶していたとしても、やがて彼らも信じる日が来るんだ。私たちはそのことを信じて祈って、そして福音を語ることをやめないで語り続けましょう。神の言葉の種をまけば必ずそれを実を結ぶ日が来るわけですから、祈って神の言葉、福音を私たちは伝え続けるものでありたいものですね。さあ4節、イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。5節一緒に読みます。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。ナザレの人たちはイエス様を受け入れませんでした。大工ではないか、大工の子ではないか、マリアの子ではないか、 その兄弟たちも知ってるし、妹たちも私たちと一緒に住んでるではないか。このように言って、彼らはイエス様を単なる人間イエスと見なしたわけです。そして見下して拒みました。彼らは自分を神より知恵あるものとし、高ぶるもの、また不信仰なものとしてあったわけです。それでイエス様は彼らの間では何一つ力ある技を行うことができませんでした。どんなに力ある技、奇跡を行ったとしても、彼らにとっては無意味なことだからですね。マタイの7章6節に、豚の前に真珠を投げてはなりませんとイエスも言われました。豚の前に真珠を投げてはなりません。で、真珠は価値あるものなんですよ。豚の前にその価値ある真珠を投げたとしても、豚にとってはそれは無意味なことで意味のないもので、彼らの前にそれを投げたとしても全く意味のないもの、価値のわからないものに与えてもそのものを無駄にするだけですから、それを投げるなって。神様は私たちの信仰に応じて答えてくださる方です。私たちの信仰に応じて答えてくださいます。前回のところでは長寿の女の信仰に答えてその女を癒されました。ヤイロの信仰に応えて娘を生き返らせました。イエス様の置物に触ればきっと治る、治るに違いない。信仰を持って彼女は触ったわけで、その信仰にイエス様は応えてくださった。その一方で神は不信仰には不信仰に応じて答えを出されます。その答えとは不信仰には答えないっていう答えなんです。信仰ある者にはその信仰に答えるわけですが、不信仰な者には答えないっていう答えを出されるわけです。ナザレの人たちは不信仰でした。それで彼らの不信仰に主は答えたわけで、ただ憐れみによって少数の病人には手を置いて癒されただけであったということですね。6節見ると、イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。聖書の中にイエス様が驚かれた記事が2箇所出てきます。一つはマタイの8章で、その10節に百人隊長の信仰に驚かれたと書かれています。これ百人隊長というのはローマの百人のいわゆる長人という隊長だったわけですが、彼は異邦人だった。で、ある日彼はイエス様の身元に来て懇願しているわけですね。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。脳卒中かなんかで彼は麻痺になって苦しんで、それで自分のことではなくこのしもべ部下がそのように苦しんでいて、彼はイエス様のところに行って助けを求めるわけです。するとイエス様が行って治してあげようと言われると、百人隊長は答えて言うんですね。主よ、あなたは私の屋根の下にお入れる資格は私にはありません。ただお言葉をください。あなたを私の屋根の下に入れる資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。そのように彼は言うわけです。ただお言葉をください、そうすれば治ります。それから続けて彼はこのように言うんですね。と申しますのも、私も権威のもとにあるものですが、私自身の下にも兵士がいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。彼も百人隊長だったわけですが、その彼の上にもいわゆるリーダーがいて、 私もその権威のもとにあります。そして私の下にもその私に仕える者たちがいますが、そのような私でさえ、私が行けと言えば彼らは行くし、来いと言えば来ますし、これをしなさいと言えば彼らはします。だから権威がどのようなものであるかって彼は知ってたわけです。このような人間の私の権威でさえも彼らはそうしますわけ、そうするわけですが、ですからましてや神の言葉が語られたときに彼はどのようなことが起こるか知ってたわけです。信じてたわけです。ですからイエス様、ただお言葉だけをくださいと言ったわけです。でこれを聞いてイエス様驚いたと書かれています。私はイスラエルのうちの誰にもそのような信仰を見たことがありません。イスラエルのうちにそのような信仰を見たことありませんとおっしゃった。彼は異邦人でしたよ。神がどのような方かよく知らなかった。聖書のことも知らなかった。でもイエス様の教えを聞いて、イエス様のなさることを彼は見てて、この方に全ての権威があることを彼は認めて、イエス様のところに行ってお願いして、ただお言葉だけをください。その異邦人の信仰にイエス様は驚かれたと書かれている。もう一つ驚かれるのがここですよね。ナザレの町の人たちの不信仰に驚かれたという。彼らは聖書のことを知ってたわけです。イエス様の教えを直接彼らは聞いたわけです。神の恵みを知ったにもかかわらず、信じようとしなかったことをイエス様は驚かれる。それで不信仰のこの町では何一つ力ある技を行わなかったんですね。それからイエス様は近くの村々を教えて回られました。7節、また12弟子を呼び2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。3章の14節、イエス様はすでにこの12人を任命されました。私たちはすでにそれを見たわけです。彼らを身近に置いて訓練をなさるわけです。また彼らを使わし福音を述べ伝えさせるためでした。弟子たちはイエス様のそばにいて教えを聞き続けたわけです。聞くっていうことはとても大切なことだと聖書は教えています。モーセがイスラエルの民をエジプトから脱出させて、いよいよ約束の地カナンに入るときに、初めのイスラエルの親たちは不信仰によって恐れ知り添えて40年の間に滅んでしまったわけですが、神の憐れみによって彼らを再びこの約束の地の手前に来るわけです。でモーセはもう120歳で、もう自分のこの地上での役目が終わる時で、でもう一度彼は神の教えをこのイスラエルに伝えるわけです。今水曜日木曜日その新命記を学んでますが、もう自分の生涯が終わる時に最も伝えたいことをイスラエルに彼は伝えるわけですが、神が彼に語らせたことは聞けっていうことだった。聞きなさいイスラエルっていうことだった。聞きなさいイスラエル。聞くっていうことはとても大切なことだよ。イエス様はご自分の弟子たちを集めてそばに置いて彼らにずっと語り聞かせたわけ。彼らはずっと聞き続けるわけですよね。ちょうど赤ちゃんが生まれて母親の懐で赤ちゃんは母親の言葉をずっと聞き続けるわけです。それで母国語って私たちは言いますけれども、母の舌から口から出た言葉を子供はずっと聞き続け聞き続け聞き続けるわけですよね。自分の名前が呼び続けられ、自分は勝るだっていうことをだんだん自分の内側で分かってくる。 もう何十回も何百回も何千回も何万回も母親はずっと名前を語り続けて語り続ける。そしてよく汚い愛してるよ、もうたくさんよ、かわいいにもたくさんも言葉を語って語って語り続けて、でずっと聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて、ある時期から言葉が出てくるわけですよね。聞いた言葉をリピートしてくる。弟子たちは神の言葉を聞いたことなかったわけです。神が誰かも知らなかった。でも神が人となって来られた方、イエス様が彼らをこの世から呼び出したわけです。そしてこの世から呼び出すだけではなくして、弟子として呼ぶわけです。そして弟子の中でも彼らは特別に12名の使命を持った者たちとして、主は彼らをすぐそばに置いて、ご自分の言葉をずっと語り聞かせるわけです。彼らはずっとその教えを聞き続けるわけです。ほとんどが漁師でした。漁師ですが、当然専門の教育を受けたこともない、ごくごく普通の人たちだった。ごくごく普通の人たちだったわけですが、しかし最高の教師が彼らのすぐそばにいたわけ。最高の教師がいた。彼らはその教師の口から出る言葉の一つ一つを聞き続けるわけです。そして今度はその教師からイエス様から教わったことを人々に語るとき、伝えるとき、教えるときが来たわけですね。イエス様は彼らを訓練する期間を終えられて、ある程度終えられて、これからいよいよ彼らをこう実践へと使わしていくわけです。主の言葉に聞くこと大切です。そのことによって私たちは正しい知識を身につけますね。で、内側でそれが豊かに育まれていくと、今度はそれが溢れて外に出ていくわけですが、で、それを結局実践することによって、その福音が伝わっていくわけで、イエス様は訓練を終えられて、今、十二弟子を二人一組で使わします。一人よりも二人の方が何かと助けになりますよね。足りないところを補えることができるし、また違うことを言っちゃうと、そうじゃなかったよ、イエス様このように言ったよということで、そこを修正することができるわけです。また反対されるわけですが、当然互いに励まし合うことができるわけで、一人よりも二人がいいわけです。イエス様二人ずつ使わして、そして彼らに悪霊を追い出す権威をお与えになりました。それは神が、キリストが彼らを使わしたことを人々が認めるためでした。それで彼らがイエスの御名によって命じると、悪霊たちまでも従うようになります。八節ご覧ください。また彼らにこう言われ、命じられた。旅のためには、杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。ここでイエス様は弟子たちに宣教に伝道に行く時の心構えを教えられました。旅のためには杖一本の他は何も持ってはいけませんと言われました。杖は、荒野を歩く時に足場が悪いわけで、その助けになります。で、獣が来た時に、それから身を守るために必要なものでした。パンは食料です。で、袋はその食料を入れたり、荷物を入れるものですね、バッグです。で、お金はこの胴巻きに入れて持ち歩きました。当時のやり方です。しかし、この伝道、宣教に行く時にはその食料もバッグもお金も持っていかないようにとここで言われたわけです。そして靴は一足だけ、もう今履くものだけで余分にもう一足は持たないように、で下着は今の T シャツのことで、それも一枚だけにしなさいと言われました。要するにここでイエス様が言われたのは、余分なものは何一つ持っていかなくていいということ。 最低限のものだけで余分なものはいらない。なぜそう言われたのか。マタイの10章に同じ内容の記事が書かれてますが、そこの10節には働く者が食べ物を与えられるのは当然だからと言われたと書かれています。福音のために、主のために働く者が食べ物、報酬を受けることは当然なことだから、主が養ってくださる。で、弟子たちにとって今回が初めてなんですよ。今まではずっとイエス様についていくだけでしたから。で、自分たちだけでこの福音を述べ伝えに行くわけで、それが今回初めてで、彼らは学ばなければならないことがあったわけですね。これからずっと彼らだけでやっていくわけです。彼らがまず学ばなければいけないのは、主が、主のために働く者にはすべて備えてくださるっていうレッスンがここにはあった。主のために働く者には主がいろいろな方法を通して、人々を通してすべてを満たしてくださる。だから余分なものは持っていかなくていいということ。まあ、そのまま今の時代もこのようにしなければならないということではないことを皆さんも当然知ってますよね。この時に主が言われた、彼らに言われたことなんです。ただ聖書に書いてあるから、ここにこう書いてあるじゃないか、このままだっていうことではない。あるところはそうです、あるところはそうではありません。ここで主が教えていることは、原則は今も変わりません。主のために働く者は主がすべての必要を満たされる。これが原則なんです。これはいつの時代も、どこの国に行っても、誰に対しても同じ原則なんです。主はご自分のために働く者をほっとくことはなさらないわけで、その主に信頼することを彼らはまず最初に学ばなければならない。ものがあればできるっていうことではなくして、ものがあってもなくても大切なことはまず神の国と神の義を求める、主を第一にする、主に信頼する。そうするならば主が衣食住すべて与えてくださることを彼らは宣教に行く第一のレッスンとしてどうしても学ばなければならないことであった。そして十節見ると、また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。当時は今のように宿泊施設が十分ではありませんでした。ですから旧約聖書の時代から旅人をもてなすことは大切なこととして一般的にみんなが理解していることでした。ここでイエス様は人々が弟子たちを受け入れた場合と彼らを拒んだ場合の対応を教えておられます。まず受け入れた場合、そこの土地から出ていくまではその家にとどまるようにと言われました。あちこちの家行くなっていうこと。それは偽善的な教師たちのしていることでした。彼らは家々を回って食いつぶしていく。特に貧しい人たち、ヤモメたちのところに行って食いつぶしている。これが初代の時からの問題でした。そして見栄のために長い祈りをしたわけで、要は人々に与えるのではなく、どうにかしてその人たちから取ろうとしたわけです。養おうとしたのではなく、自分のために、自分のために。それが偽りの教師たちでした。マタイの23章の14節で主はそのことを言われています。だから彼らと同じだってはいけないっていうこと。その家に入って、そのところに入って、土地に入って、その家に行って、その人が受け入れるならば、シャローム、平安あれと言って挨拶をして、その一軒にとどまるように、 そこから活動するように、そのことを教えておられるわけですね。そして逆に、もし誰も受け入れない、また聞こうとしない人々なら、拒まれた場合は、その家またその町から出ていくときには、足の塵を払い落としなさいと言いました。これ当時のユダヤ人の習慣で、彼らは異邦人の土地に行ったときに、戻ってくるときには、この汚れを汚れを持ち込まないために、足の塵を落とす習慣がありました。それは異邦人からの分離を示すものでした。同じように福音を拒む人たちがいるなら、その人たちからの分離を示すため、足の塵を払い落とすようにと言われました。弟子たちの責任、使命は福音を伝えることでした。あとは聞いた人たちがどう福音に、神の福音に応答するか、個人的に問われていくこと。神は全ての人に平等にこの良い知らせを伝えます。あとはそれを聞いた人たちの応答で、福音を聞いて受け入れる者は、福音は罪の許しの福音です。このままでは神の前に出られない、罪があるままでは出られないわけで、神の側からその許しの方法を提供したわけです。私たちの良い行い、宗教的な行いによってでもなく、神がしてくださった身代わり、罪のないイエス様が私たちの身代わりで十字架で死んでよみがえった、このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが全ての人に述べ伝えられている良い知らせ、福音なんです。その福音を聞いて受け入れる者は罪が許されます。罪が許されますから、当然神の国に受け入れられる、神に受け入れられるわけです。しかし同じ福音を聞いて、もし拒むならば、誰が言ってあなたの罪を許すんですか、どのようなあなたの罪を許されるんですか、答えがないわけです。神の前に出るときに自分の罪が残るのであれば、当然神は罪を受け入れることはできないわけで、神の国から拒まれてしまうわけです。しかし神は愛の方で、神の望んでおられることは、一人も滅びないで永遠の命を得ることなんです。そのために神の御子イエス様が使わされました。それは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると、ヨハネの3章17節に書かれています。イエス様は全ての人を招くために、罪から救うために来られました。これが良い知らせ、福音なんです。で、この福音を伝えるためにイエス様は来られて福音を伝えたわけですね。そして今大勢の人たちがそれに応答しようとしているわけですが、一人でイエス様はもうそれを働くことが、もう人間、人となって来られたイエス様の肉体の限界があるわけです。時間的な限界があるわけです。全ての人にこの福音が述べ伝えられるために、イエス様は弟子たちを呼んで彼らに教えて、時が来て、そして今ご自分の代理人として代わりに彼らが使わされていく。これが使徒です。使徒というのは使わされたものっていう。彼らはイエス様から聞いた福音を、教えをそのまま述べ伝えるために使わされます。最後に12節から一緒に13節朗読したいと思います。はい。こうして12人が出て行き、悔い改めを説き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。こうして12人が出て行き、12弟子はイエス様の命令に従って出て行きました。 信仰は聞くことから始まります。彼らは聞き続けました。イエス様の教えを内側に持ちました。で、そのイエス様が彼らを使わすわけで、信仰は聞くだけではなく、彼らは出て行ったと書いてある通りに、信仰は行動に今度は移していくわけです。彼らは聞いたことをイエス様から命じられたことに従って出て行きました。そしてここで3つのことをしたことがわかりますね。まず第一に、弟子たちはイエス様が命じられたように悔い改めを説き広めました。悔い改めとは思いを変えることです。悔い改めとは方向を変えることです。神に立ち返ることです。今まで神を無視し、神に反対し、その思いを、その方向を180度変えて神に立ち返ることです。これはバプテスマのヨハネのメッセージでした。悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと彼は述べ伝え、多くの人たちがそれに応答し、自分の罪を告白して悔い改めのバプテスマをヨハネから受けました。そして何よりもイエス様ご自身のメッセージでもありました。時は満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。神様の定めた時、それは予言されていたことで、その時が満ちて神の国は近くなった。その神の国の王である主が人となって来られたわけで、主がおられるところが神の国ですね。方向を変えて、向きを変えて、神に立ち返るように福音を信じなさいとイエス様はこの福音を述べました。そして今弟子たちも同じメッセージを述べ伝えました。ですから私たちも同じメッセージを伝えるわけです。悔い改めて方向を変えて神に立ち返るということです。第二に、弟子たちはイエス様が命じられたように悪霊を多く追い出しました。イエス様が彼らに悪霊を追い出す権威をお与えになりました。彼らにその力があったわけではありません。イエス・キリストに全ての権威があり、そのイエス・キリストの御名に全ての権威があるので、その御名によって、その権威によって追い出すことができたわけです。それによって彼らが神によって使わされたものである印となりました。最後に、弟子たちはイエス様が命じられたように大勢の病人を癒しました。興味深いことに、ここで油を塗って癒したと書かれてますね。で、ヤコブの手紙の5章の14節ね、病気の人はオリブ油を塗って祈ってもらいなさいと書かれてます。聖書では油は聖霊の象徴です。また主の、神の臨在の象徴でもあります。イエス様は神の子、神ご自身ですから、イエス様が油を塗った記事は聖書のどこにも書かれてません。その方に力があるわけですね。でも興味深いことに、弟子たちはここで油を塗るわけです。なぜ塗ったのかな。おそらく油を塗ることで、彼らは病を癒すわけですが、自分たちに力があるのではない。イエスの御名に、イエス様ご自身にその力がある。これは神から来る力、聖霊の力だって。私にその力があるのではない。私に病を癒す力があるのではなく、神にその力があって、そのことの象徴だと思うんですね。では今でも油を塗って祈らなければならないんでしょうか。私はどちらでもいいと思うんです。で、ある時私は油を塗りながら祈ることもありますし、そうでない時もあります。油に力があるわけではないわけですね。 油っていうのはそれ信仰の接点になるもの。それはちょうど前回学んだ長地の女、彼女がイエス様の着物に触ればきっと治る、そのように信じて癒されたことと同じですよね。着物にこの力があったのではなく、彼女の信仰が働いたことが大事なことだと。信仰が働いたわけです。信仰が働いて、それが接点となって、そこに主がその信仰に応えてくださった。同じように油が大切なのではなく、その大切なことは私たちの信仰を働かせるということ。ヘブルの11章の6節には、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神が喜ばれること、それ信仰であるわけです。まずそれは神が使わされた救い主イエス・キリストを信じること、これが神が最も喜ばれることなんです。なぜなら神はご自分のたったお一人の一人を与えるほどに愛したわけですから、それほど愛しているわけですから、その大きな犠牲を払ったにもかかわらず、それを無視されることほど、これを拒まれることほど、神にとって痛いことはないわけです。命を懸けるほど愛したのに、それを無視する、それを拒んでしまう。こんな悲しいこと、苦しいことはないわけです。神が喜ばれることは信仰なんです。信じること。神の御子を信じること。私たちもすでにそのことを受け入れたわけですが、神はあなたのことを喜んでおられるわけです。救いは変わりません。私はもう35年前に救われました。あの時に救われて、今も救われ続けています。そして将来も救われ続けるわけですね。一度信じたことは永遠にそれは変わらないわけ。過去に救われた私は今も救われ続け、そして将来において救われ続けます。でも私はまだ神の国に入ってませんから、最後まで信じ続けて、約束のものをしっかりと自分のものにするために、信仰を固く守り続けるわけです。でも一度信じたことは変わらないわけで、最後までその確信を保ち続けることを聖書は私たちに励ましている。ですからあなたも過去に1ヶ月前かもしれません、1年前かもしれません、5年前かもしれません、あるいは 2,30 年前かもしれません、その信仰をしっかりと固く保つことなんです。何度も信じなければ救われないということではない。一度信じたら永遠に救われているわけです。ただ神に喜ばれる生活をする必要が私たちはあるわけですね。神が喜ばれる、私たちが信じたイエス・キリストを信じたと同時に、私たちのこの生涯において信仰によって私たちが歩み続けることを神は望んでおられるわけです。学校において、家庭において、職場において、私たちはただなんとなくではなくして、キリストを信じた者として、神の御心を行う者として、自分の力によってではなく信仰によって、私たちは神を信頼して一歩前進して、神の栄光を表す者として、神が私たちを通して栄光を表してくださる。そのためには信仰がなくては神に喜ばれることはできないわけで、私たちは何をするにも信仰を働かせて行動しましょう。信仰を働かすことなんです。信仰は眠らせるものではなく、救われるためには信じるだけなんです。救われた後は、救いとは関係ないんですけど、信仰を働かせて行動したときに、神が共に働いて技を成してくださる。私たちは何をするにも信仰を働かせて一歩前進しましょう。そうすれば神が共にいて働いてください。神が全てをしてくださった。そのように私たちは神を賛美し、神に栄光を返すことが できるわけですよね。信仰にならずに信仰によって歩み続けるものとさせてもらいましょう。お祈りします。天の父なる神様、不信仰な私たちをどうぞ許してください。私たちは弱いものです。ナザレの人たちとそんなに変わりありません。しかしあなたの憐れみがあり、弟子たちが使わされたように私たちもあなたの言葉にいつも応答して、あなたによって使わされるものとして、あなたが私たちを内側より強めて励まして用いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。